歴代史第一の21章のこの出来事は、実は同じように第二サムエルの24章に載せられている記事にこう合わさっております。ただこの第二サムエルが書かれた時期と第一歴代史が書かれた時は全然違います。この第一歴代史が書かれたのはバビロン捕囚から帰ってきた民に対して向かって書かれたのが歴代史です。で、サムエル記は多分サムエルが書いたんだろうとこう伝統的に言われていますので、ダビデ、サウル、ダビデの時代の預言者であります。でその人たちによって書かれた。でじゃあ列王記はいつなのか、ずっと最後までありますので、ですからここにもいろいろな説あるんですけれども、やはりその度その度にその歴史的な記録を載せる著者が書いていったんだろうというふうに考えられます。でそういった中でこう見ていきますと、第一歴代史との21章と、そしてまた先ほど言いました第二サムエルの24章比較しますと随分違います。目的が違うんですね。でこの21章を見てみますと、第二サムエルのこの24章と比較してみますと、一言で言うと、さっと一言で言いますと、罪とは何かというのがはっきりとこの第二歴代史では宣言されている、明確にされている。で私たちは罪っていうふうに考えますと、人と人との関係の中でこの嘘をついちゃったとか、また人を殺したとか、父母を敬わないだとか、十戒の中にあるそういうこの人と人との関係の罪を罪と私たちは通常考えますし、またクリスチャンも世の人も同じように考えるでしょう。この歴代史はの強調点はそこにないんです。歴代史の強調点は罪というのは何かと言いますと、神の前においてどうか、それが罪を犯しているか犯してないかということが判断されている。ですので前にお話ししましたように、このダビデは聖書の中で記されている罪としては、さまざまな罪を、まあ、細かくは犯すんですが、大きなことではバテシェバというこの事件の前に記されている、その自分のウリアの部下の奥さんが美しいので、それを強引に自分の妻にしてしまった。そしてさらにはそのご主人を殺してしまうという、殺人と姦淫という罪を犯すわけです。でだけれどもこの歴代記はその記事に載っていないんです。でもう一つの罪がこの、イスラエルの人口を調査するという問題でした。でこれは第二歴代史にも、じゃあこの第一歴代史にも載っております。そしてこのもちろん第二サムエルにも載っておる記事です。でこの記事の違いをこう見ていきますと、特に第一サムエルはこの人口調査をする時の町どこをどう通ってどういうふうに人口調査をしたかということが詳しく書いてあります。だけど第一歴代史にはそういうことは載っていません。ただ行き巡って人口調査をして報告をしましたということなんです。で何がそこで言われているかと言いますと、これはもう完全にどういうふうに人口調査をしたかとかしないかとかということではなくて、どこをどう回ったかとか、どれだけ詳しくちゃんと人口調査をしたかということではなくて、人口調査をするということ自体が実は神の前に罪なんだ、大変な罪を犯したんだ、そしてその罪の結果が7万人が殺されるという、 まあ、疫病でね、7万人ですよ。これかなりの数だと思いますよ。あの小さな町だったらばもう全滅の状況だと思います。でこういうこの人口調査ということだけで、実はなんでこんなにすごい神様の怒りが発せられたんだろうかということを考えさせられるところです。そのことによって私たちが神様の前に絶対に許されないこと、神様が怒られることとは何なのかということと、私たちが重要なことだ、大変な罪だと思っていることとの違いがここにはっきりと出てくるところであります。そして私たちが本当にこのことを通して私の子を教えられるんですが、神様の前に本当はとっても大切な信仰の事柄なのに、それを軽く考えてしまっている、そんなことをこう考えさせられるところであります。で、さてそんなところを見ていきますと、本当は21章全部読んでいただけばよかったんですが、全部読みますと結構ありますので、17節までにしていただきましたが、実はここにもう一つ出だしの21章で出だしが第2サムエルと違うのであります。ここでは21章ではここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、そしてイスラエルの人口を数えさせたというふうになってますね。ところが実は第2サムエルの方は違うんですね。読みますから、まあ、聞いててください。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えようと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせたと、こう言っています。で第2サムエルによりますと、神様がダビデに人口調査をするようにというふうに言った。でもその前に再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった結果なんだっていうふうにも取れますね。そうすると私たちは神様に対する罪というのはなかなか現実的に見える形でこの私たちに示されないとなかなか理解できないことのようであります。でその見える形でダビデがね、罪を神の前に持っている、犯しているということを実はこれ見える形でダビデに示すというふうに言えるんじゃないかな。でそれを用いたのが歴代史ではサタンというふうに言っているわけです。でここでサタンという名前が使われてて随分違うんですが、ここでこれが書かれた時代、対象がバビロン捕囚から帰ってきた、ね、民に対してもう気のままかもしれません。本当に生活、その日の生活も大変な中でバビロンというその奴隷のような状況から帰ってきた。でその中で、イスラエルの指導者がユダの指導者が言ったことは、神殿を建て上げることと建て直すことと城壁を建て直すこと、神様のことがまず第一、それはなんでって思わざるを得ません。生活がまず安定してからだろうというのが普通のものの見方や考え方です。でも預言者たちは、イスラエルの指導者たちはまず神を礼拝する神殿を建て直せ、こういうわけです。でそこにじゃあスムーズに神殿が建て直せられたかというと、そうではなかったです。さまざまな妨害が起こったんです。まさにサタンの働きであります。でここにイスラエルが苦しみを受けた時にサタンの働きがある。 でもこのサタンの働きというふうに言っておりながら、このダビデがこの目を上げて、そしてこのエブス人オルナンの内場で目を上げて見たときに何が見えたかというと、16節、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて天地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒野で身を覆いひれ伏したと言っています。そしてそれは16節でも、神はエルサレムに御使いを使わし、これを滅ぼそうとされた。そして主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられたと言ってますから、サタンによがイスラエルに逆らうようにそそのかしたんだけれども、その裁きは結果は御使いがした。神様の命令の中にサタンさえも神様の身群れの下ではこれは自由にすることができない。まさにこのサタンが誘惑したそのことも、神様がもしそれを許されないならばこのことは起こらなかったということなんでしょう。神の御手が一見ひょっと見るとサタンの働きでもう私はどうしようもない、いやそうじゃないよ、サタンの働きが強いように見えても神の御手の中で許されていることなんだよ。だから今あなたがいろんなさまざまな困難があって神殿を建てるのは難しいと言ったとしても大丈夫だよ。神様が私たちの味方であるんだから、一見多くの敵に囲まれているようだけれどもそれは大丈夫、神様のご主権の中でなされていることなんだから、というこの励ましのメッセージにつながるために、私はあえてサタンがイスラエルに逆らったというふうに言って、サタンさえも神の制限の中、見ての中でしか動かせないんだ。じゃあここでこの人口調査というこのことが具体的に始まるんですが、人口調査そのものが悪いことなんでしょうかね。どうでしょう。このイスラエルのその力を知る、それをこう調べることは悪いことなんだろうか。でもちょっと考えてみると、このサタンがダビデを誘い込んだとありますけれども、しかしダビデのこの周り中敵がいて、そしてこれから国を治めて、そして国を周りの敵から守るためには自分のところの力というものがどれくらいなのかによって戦略が変わってきますよね。戦い方が変わってきます。ですからそれを調べること自体は悪くはないだろうと思う、こういう状況が一つあります。それともう一つは人数値そのものがね、実は神様によって数を数えなさいって言われて、そして2度の人口調査をしているわけです。それが人数値なんです。ですからそう考えてみますと、この神様が人口調査をする、そうと人口調査そのものが悪いわけではないようですよね。数を調べること自体が、ただ調べる理由が問題だったように思われますね。でそのことをこのダビデの側近であるヨアブが非常に正しくこう忠告している言葉からも分かります。このダビデに対してヨアブは、側近であり大将軍であるヨアブはこう言います。主が御民を今より百倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対して罪かあるものとならねるのですか、というふうにこう言います。まあ共同訳を見ますとね、なぜイスラエル に罪を犯させるのですかっていう言い方をしています。でここのところを見てみますと、主が御民を今より100倍も増してくださいますように、このヨアブの進言は神様が今よりも豊かにしてくださる、そのことをあなたは信じていないんですか。まさにダビデはここのところで自分の力というものを誇るか、または自分の持っている今国力兵力によって、それによって国を守ろうとする、そこの計算をしようとしたのが実はダビデの人口調査だったんじゃないでしょうか。今いる兵隊の数でどれだけ戦えるか。でもそうじゃないんですね、ヨアブが言ったのは、ダビデに言ったのは、主が御民を今より100倍も増してくださいますように、必要ならば必要なだけ神様が備えてくださるでしょ、なぜそこに委ねないんですか、信じないんですか、ということをヨアブはダビデに進言したわけです。まさにここのところでのヨアブの進言は素晴らしいものであります。目に見える軍隊の数、兵力によって自分の国を守る。でもダビデが始まったイスラエルという国は、ね、国家はこれは人間の力によって建てられるので、神様の約束によってね建てられていく、それが実はイスラエルのはずなんですよ。それにもかかわらず、このダビデがしたことはまさに誇りであるかもしれませんし、または神様が必要な力をお与えくださるということに対する不信仰からかもしれません。まあ両方だと思うんです。これだけの兵力があるっていうね、このことをこう内外ともにですね、この誇示したかったのかもしれません。でそのようなことで、この今一般的に考えれば、その時代の様子から考えれば、自分のところの軍事力っていうものを、ね、ちゃんと知っておくってことはとても重要なことだと一般的に思われるでしょうね。でも7節を見ますと、21章の7節を見ますと、ダビデはこういうふうに言っています。この命令で王は神の御心を損なった、神はイスラエルを討たれた。そして8節、そこでダビデは神に言った、私はこのようなことをして大きな罪を犯しました、今あなたのしもべの咎を見逃してください、私は本当に愚かなことをしました。数を数えて、それによって国を保つ、軍事力によって誇る、それはまさに愚かなことというふうにダビデはここで神様に告白しています。でこのことをするのに、ダビデは非常にこのヨアブにですね、ヨアブを説き伏せたというふうにありますから、かなり執着していたことがわかります。ヨアブがダビデに、王様、みんなあなたの民じゃないですか、神様がまた必要な人数は増やしてくださいますよと言ったことに対して、ダビデはね、本当にこれを説き伏せたとあります。ですからかなり第二サムエル見ますと、厳しくっていう言葉がね入ってます。だからよっぽどそこに固執したんでしょうね。人間は自分の誇りだとかね、立場、これやっぱり固執してしまうもののようです。上に立てば立つほど実は固執するものが多くなるんじゃないでしょうかね。なダビデの姿が実は人口調査が終わって、そしてその後何がきっかけかわからないけれども、やったと、本当に主の御心を損なった ということを知ったわけであります。そこに思い当たるところがあったんでしょうね。なぜ人口調査をしたのか、その本当の目的は何だったのか、神に対する不信仰がその根本にあったということを歴代史の記者は伝えようとしているところである。ですからここでこの歴代史第一の21章の中心的なテーマっていうのは何かというと、やはりダビデとその罪に対する裁きではなくて、それが中心じゃなくて、神の対する罪とは何か、私たちが一番問題にしなければならない罪とは何なのか、それは神に対する不信仰であって、それが根本だということがここの歴代史の記者の伝えるところであります。私たちは罪というとどうしてもね、目に見えるものでしかこう考えないことが多いんですが、犯罪を犯す、これも罪ですが、しかしそのことで自分の罪を知ることもありますが、ダビデがしたことは一見世の中だったらば当然と思われることであるにもかかわらず、罪と認識するっていうことは明らかに他の人とは違う罪の理解があるってことですよ。でクリスチャンっていうのもやはりそうじゃないでしょうか。クリスチャンも世の中の人たちが悪いことは悪いっていうのはやっぱり悪いというふうに認めなければならないし、それを犯してはならない、それは当然のことです。でももっと大切な神様に対して不信仰であるということがどれほど大きな罪なのかということを私たちは意識しているだろうかということを教えさせられます。だって最初のですよ、人間の罪が入ってきたり、最初は何だったんですか。アダムとエヴァが喧嘩したことですか。違うんですよね。アダムが食べてはならないといった善悪を知るの木の実を食べて神様の命令を破った、しかも神のように賢くなると言って自分を神と同じ立場に立とうとする、神はいなくても生きていけるというその思い、それが実は堕落の始まりでしょ。でそのように考えてみますと、私たちはまず神との関係において罪というものを理解された上で人と人との関係で、このことは10回のこの戒めにも同じことが言われています。1回から4回までが神と人との関係で、5回から10回までが人と人との関係であります。まず神との関係が始まります。だって考えてみますと、あれですよね、アダムとエヴァがこの神様との関係をよりも自分の肉の欲を優先させた時、その後起こったことは殺人でしょ。自分の子供たちがこの殺し合うという、そういう罪が入ってくるわけですよ。ですからそうすると、この神との関係の罪の許しっていうのはどうでしょう。私たちが人に対していろんなことを、良いことをしたから、それで代替で良いことをした結果あなたが許されるというものではなくて、神との関係でもし和解をすることができるとするならば、それはもう主イエス・キリストの十字架の死を自分の罪の身代わりの死、代替の贖いの死、それを信ずる信仰によるしかないと聖書が言っている通りに、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、それによって私は神との和解、和解の生贄って言いますが、贖いをしていただいて罪許される、これ以外に神との関係の許しはないっていうことなんですよね。でこの関係が、和解が成り立たないと人との関係も成り立たない、人 人との関係がうまくいかなくなっていったときに、私たちは本当に神との関係が、クリスチャンは特に神との関係がどうだったんだろうかということを、やはり私たちは問われるところがあるのではないでしょうか。たとえどんなに主への奉仕としての神殿建設も、また主なる神の恵みがこのあることをですね、捧げ物の量の大きさで表そうとしても、それを期して私たちが神様と和解をする条件にはなりませんね。この歴代史の土台となっているこの記事は、やはり第二サムエルの24章だと思われます。ですから歴代史記者はいつもよりかなりこの変化が、先ほど言いましたようにあります。でその中で特に強調点として、この違いが神の前だっていうことが分かるのが、21章のこの28節、最後の方ですが、28節から22章の1節まで、ちょっとお読みします。その時ダビデは主がエベス人オルナンの内場で彼に応えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。で、ここで祭壇を築くわけです。で、この契約の箱はエルサレムに運ばれます。だけれども祭壇を、和解の祭壇を築いたのはここです。で、それまではギブオンにこうあるわけです。で、その前はシロにあったんですよね。で、シロからいろんなことを得てギブオンに行きます。で、ギブオンから、まあ、直接的じゃないんですが、ギブオンからこのエルサレムに契約の箱だけ運び込まれまして、ギブオンにモーセが作った幕屋はそこのまんま残っている。ですからそこでも礼拝が行われる。そこに使わされるその祭司たちもいた、管理人もいたということは、このちょっと前の章で出てきています。で、ここで言われていることは、ダビデは本当に主を恐れたってですね。で、あのバテシェバとの関係の時、罪を犯してナタンに罪指摘されて、そしてその子供が死んで、その裁きを受けた後、ダビデはギブオンの幕屋に行って礼拝してるんです。で、帰ってきて身支度をしてね、髭を剃ってるっていうふうにしています。でもこの時はそこに登ることができなかった。非常に主を恐れた。だからダビデがここで行った罪というのは、これはもう完全に神に対しての罪であって、不信仰の罪であって、これは本当に大きな罪だという意識をダビデは持っていたんでしょうね。そしてだから余計今ここでこの犠牲が捧げられたナオンのこの、 あのオルナンのこの内場、そこのところで犠牲を捧げて、そして神の怒りが止んだ。まさに和解のその悔い改めが受け入れられた、その印の場所、ここにこそ神殿が建てられるべきだっていうふうにこう言うわけですね。で、そう考えてみますと、この私たちは悔い改めと、そしてまたそのための生贄で、私たちクリスチャンにとってはこれは年に一度の生贄とか、その罪を犯したたびに捧げる生贄ではなくて、私たちが生贄として神の前に捧げているものは、神の一人子イエス・キリストの贖いであります。肉体であります。聖なるお方の実は犠牲です。 ですから私たちの贖いというのは、これから罪を犯してしまうであろう、その一つ一つの罪に対してもその贖いは完全な贖いであります。またこれに代わる贖いはありえないというのが、ヘブル人への手紙の中でも再三繰り返されているところの主張です。私たちはこのようにして考えていきますと、何かエルサレムという町自体が、またはそこにある契約の箱がお守りのように効果があって、それさえあれば助かる、恵みがもらえるという考え方、また犠牲が捧げられさえすれば、奉仕がなされさえすれば、そうしたらばその私たちの罪は許されていく。そうじゃなくて、じゃあエルサレムのあの神殿も含めまして、あの幕屋とか神殿っていうとかで犠牲を捧げるっていうのは何かと言いますと、これは完全に悔い改めの印ですよね。神の前に、私はダビデはそうですね、本当に罪を犯した、私こそが裁かれるべきだと言って、そして神の前における悔い改めの印として、実は犠牲が捧げられていく、そしてその神罰がこの止む、これはもう本当に一方的な神様の祝福、恵み、その印としての実は神殿なんですよね。神殿があるから、だからこの私たちは神様の前に守られて祝福されて当然だではなくて、まさに神殿は神様が私たちを受け入れてくださる場所、確かに私たちの祈りを聞いてくださる場所、私たちの礼拝を受け入れてくれるところということの印として、私たちは神殿があるのであります。契約の箱があるのであります。神様が一方的に私たちを許してくださる、その印としての契約の箱であり、また幕屋であるということを私たちを覚えたときに、私たちに求められるのは、神の前における自分の姿を悔い改めて神に信頼をする。そして私たち今日のキリスト者にとっては、あの旧約聖書でずっと約束されていた、あの永遠の約束、生贄、その生贄の成就であるイエス・キリストによって、私たちは完全に罪が、神との関係が完全に和解させられる、そのことを信ずる信仰によるんだということは間違いがないところにあります。ですから、あのイスラエル、バビロンから帰ってきたイスラエルの人たちが神殿を建て直すのは、神殿を建て直せば繁栄するという意味ではなくて、まさにバビロンからここに返してもらった神様の恵みを証しするものとして、そして神様の礼拝を捧げるというその願いによって建てられるものであって、私たちがさらに神様の特別な祝福を受けるために、何か神様の前に見えるもので神様のご機嫌を取るというのとは全く違います。神様との関係は、イエス・キリストの贖いを信じ、罪を、神を神としなかった罪を悔い改めて、その生贄であるイエスを信ずる、その信仰によってのみ神と和解できるというのが、旧約聖書から新約聖書に対して約束された契約であります。このこと、この契約の上に私たちの救いは成り立っているんだ。ですからもう一度私たちは本当に神との関係がどうなんだろうかということを問いかけて、そして初めて私たちの心の内に平安があるし、また本来の信仰者としての歩みの指針が定まるというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。ダビデはここで悔い改めて、そしてもう一度神の前に、どうあるべきかをこう問われていく、その姿、そして約束、永遠の、を の王座が約束されている、その約束を再確認していくのがこの後出てまいります。では一言お願いいたします。愛する父なる神様、主の前における私たちの姿を私たちは問題視しないことがあります。世の中との関係、隣人との関係で戸惑うわけに、私たちはまず神との関係をもう一度問い直す、あのダビデの姿が私たちにとって今日本当に必要なのではないでしょうか。そんなことを教えられます。逆に神様、あなたの前にイエスの十字架のゆえに救われているというその信仰に立つならば、私たちはたとえどのような罪であったとしても許されているということを確信することができますので感謝いたします。どうかあなたのお約束にいつも立ち続ける歩みができますように、私たちを助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。